朗読の時間です。芥川龍之介作品集第2回、朗読は塚山正音です。今日はキセルの続きから。芥川龍之介作キセルその2。成平は地雷、途上するごとに銀のキセルを持っていった。やはり剣上橋の文字足の成功を極めたキセルである。彼が新調のキセルを以前ほど得意にしていないことはもちろんである。第一、人と話をしている時でさえめったに手に取らない。手に取ってもじきにまたしまってしまう。同じ長崎タバコが金木のキセルで飲んだ時ほどうまくないからである。がキセルの地金の変わったことは一人成広の上に影響したばかりではない。三人の中心が予想した通り坊主どもの上にも影響した。しかしこの影響は結果において彼らの予想を全然裏切ってしまうことになったのである。なぜといえば、坊主どもは金が銀に変わったのを見ると、今まで金木なるの家に遠慮していた連中さえ先を争ってオキセル廃料に出かけてきた。しかも金木のキセルにさえ愛着のなかった成広が銀のキセルをくれてやるのに未練のあるべきはずはない。彼は壊れぬままに惜しげもなくキセルを投げてやった。しまいには途上した時にキセルをやるのか、キセルをやるために途上するのか、彼自身にも判別ができなくなった。少なくともなったぐらいである。これを聞いた山崎、岩田、上木の3人はまた周囲を集めて評議した。こうなってはいよいよ上木の検索通り真鍮のキセルを作らせるより他に仕方がない。そこでまた例のごとく名が住吉や七兵衛へ下ろうとしたちょうどその時である。一人の近従が成広の旨を伝えに彼らのところへやってきた。御前は銀のキセルを持つと坊主どもの所望がうるさい、以来従前通り金のキセルに出せと仰せられます。三人は唖然としてなすところを知らなかった。高知山宗春は他の坊主どもが先を争って成広の銀のキセルをもらいに行くのを肩腹痛く眺めていた。ことに両鉄が八作の途上の説か何かに一本もらって嬉しがっていた時などは持ち前の甲高い声で頭からバカめを浴びせかけたほどである。彼は決して銀のキセルが欲しくないわけではない。が他の坊主どもと一緒になって同じキセルの後を追いかけて歩くにはあまりに緊迫がつきすぎている。その高慢と欲とのせめぎ合うのに苦しめられた彼は、今に見ろ、俺が鼻を明かしてやるからという気で何気ない体を装いながら油断なく成広のキセルへ目をつけていた。するとある日、彼は成広が以前のような金木のキセルで悠々とタバコを食い出しているのに気がついた。が坊主仲間では誰ももらいに行くものはないらしい。そこで彼は檻から通りかかったリロテスを呼び止めて、そっと顎で成広の方を教えながら囁いた。また金木になったじゃねえか。両鉄はそれを聞くと飽きがたような顔をして宗春を見た。いい加減に欲張るがいい、銀のキセルでさえあの通りねだられるのに、なんでまた金木のキセルなんぞ持ってくるものだ。じゃああれはなんだ、真鍮だろうさ。宗春が肩を揺すった。あたりをはばかって笑い声を立てなかったのである。よし、真鍮なら真鍮にしておけ、俺が廃料と出てやるから。どうしてまた金だというのだい。両鉄の自信は怪しくなったらしい。手前たちの思惑は先様ご承知でよ、真鍮と見せて実は金木を持ってきたんだ。第一百万石の殿様が真鍮のキセルを黙って持ったらはずはねえ。宗春は口早にこう言って一人成広の方へやっていった。明けに取られた両筒を例の西洋墓の金仏間の前に残しながら、 それから半時ばかり後である。両ですはまた畳廊下で格子山に出っくわした。どうしたい総長、一件は。
一件とは何だ。
両ですは下唇を突き出しながらじろじろ総春の顔を見て、とぼけなさんな、キセルのことさ。
ああ、キセルか。キセルならてめえにくれてやら。
河内山は懐から黄色く光るキセルを出したかと思うと、両鉄の顔へ放りつけて足早に行ってしまった。両鉄はぶつけられたところをさすりながら、こぼしこぼし下に落ちたキセルを手に取った。見ると剣根鉢の文字橋の隙を凝らした真鍮のキセルである。彼は今井町長にそれをまた畳の上へ放り出すと、白足袋の足を上げてこの上を大行に踏みつける真似をした。それ以来坊主が内容のキセルをねだることはあったり後を絶ってしまった。なぜといえば、成広が持っているキセルは真鍮だということが宗春と両鉄とによって一同に証明されたからである。そこで一時真鍮のキセルを金と偽って成広を欺いた三人の中心は、評議の末再び住吉屋七兵衛に命じて金額のキセルを調整させた。前に格子山に取られたのと寸分も違わない剣根鉢の文字らしのキセルである。成広はこのキセルを持って内心坊主どもに願われることを予期しながら揚々として途上した。すると誰一人配慮を願いに出るものがない。前に同じ金額のキセルを2本まで願った格子山さえじろりと一別を与えたなり、格子をかがめていってしまった。同席の大名はもちろん拝見したいとも何とも言わずに黙っている。成広にはそれが不思議であった。いや、不思議だったばかりではない、芝居にはそれがなんとなく不安になった。そこで彼はまた河内山の来かかったのを見た時に、今度はこっちから声をかけた。宗春、キセルを取らそうか。
いえ、ありがとうございますが、手前はもう以前にいただいております。
宗春は成広が翻弄するとでも思ったのであろう。丁寧な言葉の中に鋭い好奇を込めてこう言った。成広はこれを聞くと不快そうに顔を曇らせた。長崎タバコの味も今では口に合わない。急に今まで感じていた百万石の勢力がこの金木のキセルの先から出る煙のごとく、たわいなく消えていくような気がしたからである。古老の伝えるところによると、前田家では成広以後、成安も吉安もキセル編みが慎重なものを用いたそうである。ことによると、これは金木のキセルに懲りた成広が子孫に異界でも垂れた結果かもしれない。芥川龍之介作キセルでした。芥川龍之介作品集、変わりましてタバコと悪魔。タバコは本来日本になかった植物である。ではいつ頃剥採されたかというと、記録によって年代が一致しない、あるいは慶長年間と書いてあったり、あるいは天文年間と書いてあったりする。が慶長10年頃にはすでに栽培が諸方に行われていたらしい。それが文禄年間になると、気化能のタバコの葉と銭葉と玉の御声に玄卓の医者という落手ができたほど、一般に喫煙が流行するようになった。そこでこのタバコは誰の手で剥採されたかというと、歴史家なら誰でもポルトガル人とかスペイン人とか答える。それは必ずしも唯一の答えではない。その他にまだもう一つ伝説としての答えが残っている。それによると、タバコは悪魔がどこからか持ってきたのだそうである。そしてその悪魔なるものは、 天主教のバテレンがおそらくはフランシス商人がはるばる日本に連れてきたのだそうである。こういうとキリシタン宗門の信者は彼らのパーテルを強いるものとして自分を咎めようとするかもしれないが、自分に言わせるとこれはどうも事実らしく思われる。なぜといえば南蛮の神が渡来すると同時に南蛮の悪魔が渡来するということは、西洋の善が輸入されると同時に西洋の悪が輸入されるということは至極当然なことだからである。しかしその悪魔が実際タバコを持ってきたかどうか、それは自分にも保証することができない。もっともアナトール・フランスの書いたものによると、悪魔は木星草の花である坊さんを誘惑しようとしたことがあるそうである。してみるとタバコを日本に持ってきたということもまんざら嘘だとばかりは言えないであろう。吉本それが嘘にしても、その嘘はまたある意味で存外本当に近いことがあるかもしれない。自分がこういう考えでタバコの渡来に関する伝説をここへ書いてみることにした。天文18年、悪魔はフランシス・ザビエルについているギルマンの一人に化けて長い回路をつつがなく日本へやってきた。このイルマンの一人に化けられたというのは、小仏のその男が尼子かどこかへ上陸しているうちに一行を乗せた黒船がそれとも知らずに出版をしてしまったからである。そこでそれまで小げたへ尻尾を巻きつけて逆さまにぶら下がりながら密かに船長の様子を伺っていた悪魔は、早速姿をその男に変えて朝夕フランシス商人に忠義することになった。もちろんドクトル・ファーストを訪ねるときには赤い外套を着た立派な紳士に化けるぐらいな先生のことだから、こんな芸と謎は何でもない。ところが日本へ来てみると、西洋にいたときにマルコ・ポーロの旅行記で読んだのとはだいぶ様子が違う。第一、あの旅行記によると国中至るところ黄金が満ち満ちているようであるが、どこを見回してもそんな景色はない。これならちょいと小石を爪でこすって金にすればそれでもかなり誘惑ができそうである。それから日本人は真珠か何かの力で起死回生の法を心得ているそうであるが、それもマルコ・ポーロの嘘らしい。嘘なら方々の井戸へ唾を吐いて悪い病さえ流行らせれば、大抵の人間は苦し紛れに到来の払い蔵謎は忘れてしまう。フランシス商人の後へついて首相らしくそこいらを見物して歩きながら、悪魔は密かにこんなことを考えて一人会心の微笑を漏らしていた。がたった一つここに困ったことがある。こればかりはさすがの悪魔がどうするわけにもいかない。というのはまだフランシス・ダビエルが日本に来たばかりで、伝道も盛んにならなければキリシタンの信者もできないので、肝心の誘惑する相手が一人もいないということである。これにはいくら悪魔でも少なからず当惑した。第一、差し当たり退屈な時間をどうして暮らしていいかわからない。そこで悪魔はいろいろ思案した末に、まず園芸でもやって暇を潰そうと考えた。それには西洋を出る時から種々雑多な植物の種を耳の穴の中に入れて持っている。地面は近所の畑でも借りれば造作はない。その上フランシス商人さえそれは至極よかろうと賛成した。もちろん商人は自分についているイルマンの一人が西洋の薬用植物か何かを日本へ移植しようとしているのだと思ったのである。タバコと悪魔その1、芥川龍之介作品集第2回、朗読は塚山雅音でした。この続きはまた明日のこの時間に。